2ヶ月から3ヶ月、感染の優しい快適な街へ。私たちの家庭から出されたゴミは、平成24年度から、上層環境センターの新施設で処理され、それに伴い、ゴミの分別の細分化が図られました。市民の皆さんの取り組みにより、それまで不燃ゴミの中に大量に含まれていたペットボトルとプラスチック製容器包装、プラ容器が資源として分別されていますので、不燃ゴミが減少し、資源物が増加しています。上層環境センターでは、福田未来市、取手市、守谷市、上層市から出されたゴミを処理し、平成23年度と比較して、7.6% の減量になりました。福田未来市で出されたゴミの量を見てみると、不燃ゴミが645トン削減され、可燃ゴミが2トン、資源物が292トン増加しました。粗大ゴミについては、平成24年度から有料化されることから、平成23年度中に排出されたご家庭が多かったことで、大幅に増加していますが、平成24年度では、前年度比15分の1ほどに減少しています。上層広域圏内のゴミ、資源物の搬入状況。種別。平成24年度、平成23年度、増減率の順でお知らせします。可燃ごみ、平成24年度、52,561トン。平成23年度、53,753トン。増減率、2.2% 減。不燃ごみ、8,934トン。12,958トン。31.1% 減。粗大ゴミ、1586トン。4685トン。66.1% 減。資源物、空き缶、807トン。752トン。7.3% 増。空き瓶類、1861トン、1857トン、0.2% 増。プラ容器、1962トン、ペットボトル、568トン。プラ容器とペットボトルは、平成23年度分別されていません。有害ゴミ、83トン。67トン、23.9% 増。生ゴミ、849トン、793トン、7.1% 増。合計、69,211トン、74,865トン、7.6% 減。つくばみらい市の収集量の変化。種別、平成24年度、平成23年度、増減量の順でお知らせします。可燃ごみ、平成24年度、6864トン。平成23年度、6862トン。増減量、2トン増。不燃ごみ、1436トン。2081トン、645トン減。資源物、1655トン、1363トン、292トン増。粗大ゴミ、141トン、1394トン、1253トン減。棒グラフの図が載っています。きちんと分別されたのに、これまでの不燃ゴミから資源物として分別されたペットボトルとプラ容器は、環境センターに運ばれた後、選別員が異物を取り除いています。資源物で出されたものの、 リサイクル率はペットボトルが約 80% と高い数字なのに対し、プライ容器は約 32% で低く、未だにルールが守られていないのが現状です。資源物として回収されたもののうち、リサイクルに適さないものは約3分の2にも上りました。具体的には、プライ容器として出された中に、中身が残ったままのパックや、汚れがついたままの食品トレイがあります。さらには、金属バリなどの医療系廃棄物、配線コードなどが混入しているケースも見受けられます。このように、分別が不十分ではリサイクルされませんので、今一度お手元の分別の手引きをご覧いただき、ご協力ください。また、医療系廃棄物については、注射針が選別員の手に刺さるといった事故が起きていますので、かかりつけの医療機関に返却し、ゴミとして出せないようにお願いします。リサイクル率、ペットボトル、処理量541トン、搬出量433トン、リサイクル率 80%、プラ容器、処理量1853トン、排出量587トン、リサイクル率 31.7%。沼ゴミの水分量。夏場の沼ゴミはどうしても水分が多く重くなっている上、腐敗するのが早く、一回でも出し損なうと大変な悪臭が部屋に充満するなど、家の中の住環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。また、可燃ゴミとして出される生ゴミの水分量が増えると、焼却施設で燃やすときに多くのエネルギーを使ってしまうことになります。夏場は特にしっかり水切りすることも大事です。ジャガイモなど野菜や果物は皮を剥いた後で水洗いをするようにすれば、生ゴミになる皮に余分な水分がつきません。このようなちょっとした工夫により、環境にも配慮できますので、ご協力ください。集積所は清潔に。分別がされていないゴミ袋や指定袋を使用せずに、集積所に出されたゴミが見受けられます。そうしたゴミは、収集できませんのでお持ち帰りください。というシールが貼られ、集積所に置かれたままになります。そうなると、臭いの原因になったり、カラスや犬猫に袋を破られ、ゴミが散乱してしまい、集積所周辺のご家庭にご迷惑をおかけすることにもなります。ゴミの分別は最低限のゴミ出しのマナーです。みんなでルールを守り、集積所を清潔に保つよう、ご協力ください。空き地の適正な管理をお願いします。市では快適で住みよい環境の街づくりを目指し、また健康的で文化的な生活が営めるよう、環境保全の基本的事項を定めた、つくば未来市環境保全条例を制定しています。その中で、近隣住民の生活環境と安全を守るために、空き地などの所有者または管理者に適正な管理を義務付けています。空き地はその所有者、管理者が管理しなければなりません。管理を怠ると雑草の繁茂や樹木が自生するなど、近隣の方々に不快感を与え、病害虫が発生する原因にもなりかねません。また、ゴミの不法投棄や不審火の発生場所ともなりかねません。空き地所有者、管理者の皆さんへ。雑草は5月に入ると成長が始まり、梅雨の時期にその勢いが加速し、10月頃まで成長を続けます。このため、年1回の除草では十分でないため、雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草をお願いします。管理が不十分だと、草陰にゴミが投棄されることがあります。 ゴミを廃棄すると次々に大量のゴミが投棄される恐れがあります。不法投棄されたゴミは空き地の所有者が管理責任者として処分しなければなりません。このため空き地の定期的な見回り、不法投棄防止柵の設置などの適正な管理を心がけてください。ご自身で除草ができない場合は、専門の業者などに依頼しての除草作業を定期的に行ってくださるようお願いします。節電し、地球温暖化を阻止しよう。現在の電力供給は、原子力発電所の停止に伴い、大部分を火力発電により賄っている状態です。今回の東京電力管内では、皆さんが例年実施している節電効果や、新規電源開発の着実な推進などにより、安定的な供給を確保できる見通しになっています。市では、昨年同様に、照明の削減、消費電力の削減、グリーンカーテンの推進などを実施し、地球温暖化対策としても、電力の使用量を抑え、温室効果ガス削減に努めます。市民の皆さんも引き続き無理のない範囲で節電にご協力ください。普段何気なく使用している家電製品、一工夫するだけで節電効果が生まれます。電気の上手な使い方、エアコン、設定温度は調節を適温に、フィルターの掃除はこまめに、ブラインドや緑のカーテンなどで日射の侵入をカット。風向きは上向きに。冷蔵庫、設定温度の再確認を。扉の開閉は短く、少なく。できるだけ放熱スペースを。照明、電柱の取り替え時には省エネ性の高いランプに。調光機能を使う。